メッセージに、神聖で奥義的な領域、主の回復における全ての生徒は物質の領域と神聖で奥義的な領域について明確な見解ビジョンを持つ必要があります。箴言29章18節、ビジョンがないところでは民は勝手に振る舞う、しかし律法を守る者は幸いである。使徒行伝26章19節、こういうわけでアグリッパ王よ、私は天のビジョンに背かず。 A、 私たちは以下の鮮明な対比に印象付けられることによって神聖で奥義的な領域を評価する必要があります。知的であることと天的であることの対比、法理的であることと有機的であることの対比、客観的であることと主観的であることの対比、物質的であることと奥義的であることの対比です。ローマ5章10節、というのは私たちが敵であった時に、神の御子の死を通して神に和解させられたからには、和解させられている今さらに一層彼の命の中で救われるからです。ヘブル8章1節、今私たちが言っていることの要点はこうです。私たちにはそのような大祭司がおられ、彼は天で威厳ある方の座の右につき。 B、 私たちは今いる領域よりはるかに高い領域、範囲、王国の中へと入る必要があります。このさらに高い領域は神聖で奥義的な領域です。 C、 私たちは神聖で奥義的な領域を見ることによってこの領域の中へと入ります。霊的な事柄において見ることは入ることです。ヨハネ3章5節、イエスは答えられた、誠に誠に私はあなたに言う、人は水と霊から生まれなければ神の王国に入ることはできない。ローマ数字に、三一の神ご自身が神聖で奥義的な領域です。ヨハネ14章11節、私を信じなさい、私は父の中におり、父は私の中におられる、しかしもし信じないなら技そのものによって信じなさい。 A、 三一の神、神聖な三一の三者は自ら存在し、永遠に存在し、同時同存し、相互内住します。ですから父子霊は神聖で奥義的な領域であり、神聖な三一の三者は互いに住み合っています。マタイ28章19節、だから言って全ての諸国民を弟子とし、父と子と聖霊の名の中へと彼らをバプテスマして。第2コリント13章14節、主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にありますように。 B、 ヨハネ14章10節と11節によれば、御子は御父の中におり、御父は御子の中にいます。これが示しているのは、御父が御子の中に具体化され、御子が御父の具体化であって、神聖で奥義的な領域、三一の神の領域を形成しているということです。ローマ数字3、私たちが今日その中へと入り、その中で生きることができる神聖で奥義的な領域は、実は単に三一の神の神聖で奥義的な領域であるだけでなく、究極的に完成された霊と霊なるキリストの神聖で奥義的な領域です。ピリピ1章19節、というのはあなた方の祈り求めることと、イエス・キリストの霊の満ち溢れる供給を通して、このことが私にとって救いとなることを知っているからです。ローマ8章9節、しかし確かに神の霊があなた方の中に住んでいるなら、あなた方は肉の中にいるのではなく霊の中にいるのです。もし誰でもキリストの霊を持っていないなら、その人はキリストのものではありません。第2コリント3章17節、そして主はその霊です。そして主の霊のあるところには自由があります。18節、しかし私たちは皆主の栄光を覆いのない顔を持って鏡のように見つめ、そして反映して、栄光から栄光へ、主と同じ形へと徐々に作り変えられていきますが、それはまさに主なる霊からです。ガラテヤ3章14節、それはアブラハムの祝福がキリストイエスの中で異邦人に及ぶためであり、私たちが信仰を通して約束されたその霊を受けるためなのです。 A、 聖書はその霊が 究極的に完成された全てを含む複合の霊となったことを掲示しています。ヨハネ7章39節、イエスはこれを彼の中へと信じる者たちが受けようとしているその霊について言われたのである。まだイエスの栄光が表されていなかったので、その霊はまだなかったからである。14章17節、それは実際の霊である。世の人はその方を受けることができない。それは世の人が彼を見ないし知りもしないからである。しかしあなた方は彼を知っている。彼はあなた方と共に住んでおり、またあなた方の中におられるようになるからである。20章22節、彼はこう言って彼らの中に息を吹き込んで言われた。聖霊を受けよ。 B、 聖書はキリストが霊なるキリストとなったことを掲示しています。第1コリント15章45節、最後のアダムは命を与える霊となったのです。ローマ数字4、私たちは経験において実は究極的に完成された霊と霊なるキリストの神性で奥義的な領域の一部分となっています。ヨハネ14章20節、その日には私が私の父の中におり、あなた方が私の中におり、私があなた方の中にいることをあなた方は知るであろう。17章22節、あなた方が私に与えてくださった栄光を私は彼らに与えました。それは私たちが一であるように彼らも一となるためです。23節、私が彼らの中におり、あなたが私の中におられるのは彼らが成就されて一となるためです。またあなた方が私を使わされたこと、あなたが私を愛されたように彼らを愛されたことを世の人が知るためです。 A、 私たちは神聖な誕生を通して神聖で奥義的な領域の一部分となっています。私たちは再生を通して神聖で奥義的な領域の中へと生まれました。ヨハネ3章6節、肉から生まれるのは肉であり、その霊から生まれるのは霊である。 B、私たちが神聖で奥義的な領域の一部分となるのは、神の命、性質、思い、存在、形、栄光、こたる身分、出現、姿に預かることによってです。ヨハネ3章15節、それは彼の中へと信じる者がすべて永遠の命を持つためである。エペソ1章4節、この方は愛の中で見舞いに清く傷のないものになるようにと、世のもといが置かれる前からキリストの中で私たちを選び、第2ペテロ1章4節、彼はその栄光と美徳を通して尊く際立って偉大な約束を私たちにすでに与えてくださっています。それはこれらの約束を通してあなた方が情欲によるこの世の腐敗から逃れて神聖な性質に預かるものとなるためです。エペソ4章23節、あなた方の思いの霊の中で新しくされ、ピリピ2章5節、キリストイエスの中にあったこの思いをあなた方の内側でも思いとしなさい、エペソ3章8節、すべての生徒のうちで最も小さいものよりも小さい私にこの恵みが与えられたのは、キリストの計り知れない抱負を異邦人に福音として述べ伝えるためであり、ローマ8章29節、神はあらかじめ知っておられた者たちを御子の形に同型化しようとあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの間で長子となるためです。30節、そして神はあらかじめ定めた者たちをさらに召し、そして召した者たちをさらに義とし、そして義とした者たちをさらに栄光化されました。ヘブル2章10節、万物がその方のために存在し、万物がその方を通して存在する方が、多くの子たちを栄光へ導き入れるのに、彼らの救いの創始者を苦難を通して成就されるのは、彼にふさわしいことでした。エペソ1章5節、御心の大いなる喜びに従い、イエス・キリストを通して、私たちを子たる身分へと、彼ご自身へあらかじめ定められました。ローマ8章23節、そればかりではなく、その霊の発法を持つ私たち自身も、自らのうちでうめきながら、こたる身分、すなわち私たちの体のあがないを熱心に待ち望んでいるのです。 8章19節、被造物は切なる期待を持って神の子たちの出現を熱心に待ち望んでいます。
し、私たちが神聖で奥義的な領域の一部分となるのは、キリストの体の中で建造されることによってです。エペソ4章16節、この方から体全体はその豊富な供給のあらゆる節々を通して、またそれぞれの部分の努力に応じた活動を通して結合され、組み合わされ、体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるに至るのです。ロマ書5、私たちはキリストにある信者、神の子供たちとして神聖で奥義的な領域の中で生きるべきです。ロマ8章16節、その霊ご自身、私たちの霊とともに、私たちが神の子供たちであることを証ししてくださいます。ヨハネ14章2節、私の父の家には多くの住まいがある、もしそうではなかったなら私はあなた方に話したであろう、あなた方のために場所を用意しに行くのである。3節、私が行ってあなた方のために場所を用意したなら、再び来てあなた方を私自身に迎える、私がいるところにあなた方もいるようになるためである。私たちがその中へと入り、その中で生きることができる神聖で奥義的な領域は、究極的に完成された霊と霊なるキリストの神聖で奥義的な領域です。私たちはこの素晴らしい領域の中で生きることを学ぶ必要があります。 B、 神聖で奥義的な領域の中で、私たちは唯一の全てを含む祝福としてのその霊を受けます。ガラテヤ3章5節、それでは彼があなた方にその霊をあふれるばかりに供給し、あなた方の間で力ある技を行っておられるのは、律法の行いに基づいているのですが、それとも信仰を聞くことに基づいているのですか。し、神聖で奥義的な領域の中で、私たちは昇天したキリストの伝達と開演への務めの供給を受けます。エペソ1章22節、また神は万物をキリストの足のもとに服従させ、そして彼を万物の上に頭として召喚に与えられました。ヘブル8章2節、聖書である真の幕屋の奉仕者となっておられます。この幕屋は人が張ったものではなく、主が張られたものです。理、神聖で奥義的な領域の中で、私たちは神の有機的な救いを経験します。い、神聖で奥義的な領域の中で、私たちは神聖な種族の領域である神の王国の中で生きます。 F、 神聖で奥義的な領域の中で、私たちは神聖な命の交わりの中で生きます。第1ヨハネ1章3節、私たちが見たもの、聞いたものをあなた方にも伝えます。それはあなた方も私たちと交わりを持つためです。私たちの交わりとは、御父との、また御子イエスキリストとの交わりのことです。7節、しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩くなら、私たちは互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めます。使徒行伝2章42節、そして彼らは使徒たちの教えと交わりを固く持ち続け、パンを割くことと祈りを固く持ち続けた。G、 神聖で奥義的な領域の中で、私たちは命の法則の自動的な機能に従って、自然で努力のないクリスチャン生活をします。ローマ8章2節、命の霊の法則がキリストイエスの中で、罪と死の法則から私を解放したからです。 H、 神聖で奥義的な領域の中で、私たちは真実の生活をして、掲示された神聖で実際を表現します。第2ヨハネ1章、長老家から選ばれた婦人とその子供たちへ、私はあなた方を真実の中で愛しています。私だけではなく、真理を知っているすべての者もあなた方を愛しています。第3ヨハネ1、長老から愛する者外をへ、私はあなたを 真実の中で愛しています。ヨハネ4章24節、神は霊であるから、彼を礼拝する者は霊と真実の中で礼拝しなければならない。愛、神聖で奥義的な領域の中で、私たちは手順を経った三一の神とミングリングされて位置を保ちます。ローマ数字6、あらゆる信者は、神聖で奥義的な領域の中で生きて、神聖で奥義的な人であるが、神聖に生きるものとなるべきです。ガラテヤ2章20節、私はキリストと共に十字架につけられました。生きているのはもはや私ではありません。キリストは私の中に生きておられるのです。そして私は今、肉体の中で生きているその命を、私を愛し、足のためにご自身を捨ててくださった神の御子の信仰の中で生きるのです。第2コリント10章1節、私パウロが自らキリストの柔和と優しさを通してあなた方に懇願します。あなた方が言っているように、私はあなた方の間で面と向かっては卑しくなっていますが、離れているときはあなた方に対して大胆です。私たちは神聖であって人、単に人であるのではなく、奥義的な人となる必要があります。私たちの生活のあらゆることが神聖で奥義的であるべきです。美、神聖であることをが意味するのは、あらゆることを神と共に、神の中で、神によって、神を通して行うということです。第一コリント10章31節。こういうわけで、あなた方は、食べるにも、飲むにも、また、何をするにも、すべて、神への栄光のために行いなさい。コロサイ3章17節。また、あなた方は、何をするにしても、言葉や行いにおいて、すべてのことを主イエスの御名の中で行い、彼を通して父なる神に感謝を捧げなさい。し、私たちは主イエスのように一見して物質的であっても、目に見えない神聖で奥義的なものであって、同時に物質の領域の中と神聖で奥義的な領域の中で生きるべきです。ヨハネ3章13節、天から下ってきて、なおも天にいる人の子のほか、天に昇った者はいない。エペソ4章20節、しかしあなた方は、そのようにキリストを学んだのではありません。21節、もしあなた方が真に彼に聞き、そして彼の中でイエスにある、あの実際に従って教えられているのではあれば、ヘブル4章16節、私たちが憐れみを受け、また時期を得た助けとなる恵みを見出すために、大胆に恵みの御座に進み出ようではありませんか。13章13節、私たちは彼の知りようにない、栄章の外に出て彼へと行こうではありませんか。ローマ数字7、その時二人の人が畑にいると、一人は取られ、一人は残される。二人は女が嘘を引いていると、一人は取られ、一人は残される。マタイ24章40節から41節。二人の人と二人の女は、主の二度目の来臨の時に生きている信者たちを代表します。啓示録14章1節、私は見ていると、見よ、子羊が塩の山の上に立っており、彼と共に14万4千人がいて、子羊の名と彼の父の名がその額に記されていた。4節、これらのものは女によって汚されていないものである。彼らは童貞である。これらのものは子羊の行くところへは、どこへでも従っていく。これらのものは神と子羊への初歩として、人々の間から買い取られたのである。美、取られることは大観の前に携え上げられることです。マタイ24章21節、その時には、世の初めから今に至るまで起こったことはなく、今後も決して起こらないような大患難があるからである。啓示録3章10節、あなたは私の忍耐についての言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試すために、人の住む全地に臨もうとしている試練の時からあなたを守る。 し、マタイ24章40節から42節における主の言葉が私たちに見せているのは、私たちは彼の来臨を待ち望んでおり、携え上げられることを期待するとき、私たちの日常の責務において中心であって、正常で均衡の取れた人の生活をし、同時に究極的に完成された霊と、霊なるキリストの神性で奥義的な領域の中で生きる必要があるということです。マタイ24章42節、身を覚ましていなさい。あなた方の主が来られるのがいつの日か、あなた方はわからないかからである。第2テサロニケ3章6節。さて、兄弟たちよ、私たちはあなた方に、私たちの主イエス・キリストの御名の中で命じます。あなた方に伝えられ、あなた方が私たちから受けたことに沿わないで、気のままに歩いているすべての兄弟から遠ざりなさい。7節、あなた方自身、どのように私たちに習うべきかを知っているはずです。私たちはあなた方の間で気のままに過ごしませんでした。8節、また人からもらってパンを食べることもしませんでした。むしろあなた方の誰にも重荷を負わせないように、労苦と辛苦の中で夜も昼も働いたのです。9節、それは私たちにその権利がないからではありません。あなた方が私たちに習うようにと、私たちがあなた方に自分自身を模範として提供するためです。